あなたの心とあなたの生活が変わってくるよと。その方に信頼して生きていくときに、あなたの人生の質が変わってくるよと。神の世界の中に入るんですから、ね。悔い改めというのはですね、信じようと、悔い改めの信仰というのはよく言われるように手の裏表なんですね。本当に神様前に自分の罪を悔い改め、神様を認めていなかった今までの生き方、そういう言い方をやめて、そして神様に立ち返って、そして悔い改めて、その生き方を悔い改め神様をお迎えすると信仰、これは裏表ですね。悔い改めは私たちの過去の後悔じゃないです。後悔、いくら後悔してもね、変わりません。人間はでも悪かった、いや間違ってたって後悔することは大切なことですよ。でも後悔だけではね、変わらない、その人は変わらない。懺悔でもない。懺悔というのは自分が悪かったことをこの神様に言い表すことです。カトリック教会では国会室がありました、懺悔室がありましたね。わざわざそこに電話ボックスみたいなところに向こうに神父さんがいてくれる、こっち側で告白するというね。その告白は絶対に漏らされないというね。神様に代わってそこに神の器がいて告白を聞いてくれるという、そういうことでありますけどね。そして許しが宣言なさる。残でも国会ではね、私たちも悔い改めで私たちの心と生活が変わるということはないということを申しましたが、懺悔してもね、やっぱり自分のここにあることをゲロすると、ごめんなさい、汚いこと、吐き出すとね、告白すると、ほっとするんですけども、それが悔い改めでもない。それしてもやっぱり元に帰っちゃう。悔い改めとは、まさに自分の今までの生き方が間違っていたこと、様々な罪を神様の認めて、そしてそれを悔い、そして告白し、そして改めることです。十字架を置いて改めていくことです。そこに意志の働きが始まります。神に信頼してそのごとく生きていく。罪許されたものとして生きていく。よく言われるように、メタノイア、回れ右することなんです。後悔してもね、懺悔しても相変わらず同じ道を行ってたら、絶対にその人の人生は変わらないんです。回り右をするんです。自分中心の生き方をやめて、回り右して、神様の御心に従う。神様を目指した、神様を中心に心の中に置いていく人生に転換することなんですね。聖霊が助けてください。ここから神の国は実際に始まっていくわけですね。悔い改めて福音を信じると。皆さん、これを私たちは成しましたでしょうか。きちんと成しておくことが必要ですね。曖昧なとこがあったら、きちんとそれをクリスチャンになったとしてもね、成しておくということが大切ですね。悔い改めの信仰という、神様の前にこの取り扱いと恵みをいただかないで、洗礼を受けたとしてもですね、それはモグリの信者になってしまうかもしれないそこまで言う必要ないと思いますけども、神様はその後いろんな取り扱いをしてくださいって、その悔い改めの信仰に、ね、クリスチャンになってから通っていく人が結構いらっしゃるんですね。それは幸いなことですよ。だけども最後に申し上げたいことは、悔い改めと信仰と悔い改めの生涯生活というのは、私たちが生涯をかけてしていくものなんです。最後はここを強調してお祈りしたいと思います。悔い改めというのは過去イエス様が死ぬ時に一回やったということじゃない。ある意味で日々の悔い改め。生涯にわたっての悔い改めなんですね。私たちは一回悔い改めたらそれでいいんじゃない。私たちの罪の戦い残ってる、まだ完成されていないから、この世のさまざまな戦い苦しみがあってくる。そうした中で私たちは自分の悔い改めた一つの生き方というものが揺らいでくることがある、あるいは踏み外すことがあるんですね。一日の生活の中でもそういうことは案外あるかもしれません。 ちょっと失敗したなと、ここまたわがまま自我が出たなとか、ここはもう感情のままでやってしまったなとかあるかもしれませんけども、でもそのような生き方を私たちはしてしまうんです。古い人とか肉につける人とか、そういう罪深いしがらみが残っておりまして、そういう生き方を私たちはしてしまうんです。だけども私たちがそこでどうするか、それは実は私たちの古い生き方だったんだ、そういうところを私たちはもう過ぎ越してしまったんだ、そして私たちは悔い改めて、そして新しいイエス様の恵みに向かって今は歩んでいるんだ、住んでいるんだということを、どうぞしっかり私たちはそこで覚えたいと思いますね。ああ、またやっちゃった、また失敗しまった、そこでとどまりますと、私たちはまた古いものにずるずるずると支配されてしまうんだ。そういうことはありますよ。失敗することもありますよ。えらい強調してますけど、私の一週間のこの生活を振り返ってみても、私もそうなんです。ああ、まだやっちゃったなとか、言葉が過ぎたなとか、本当にあそこでこうすべきだったのにできなかったなとか、あるんですよ。だからダメなんだ。ああ、私はダメダメ。そうじゃないんですよ。決定的に神の救い福音はもう来てるんです。勝利があるんです。ただ古いしがらみが残っているだけの話、それは悔い改めていつも神様にある本当に救いと恵み、縁の命の中に生かされている、もう御国は私たちのために備えられている、その恵みの中に私たちはいつも生きていく、それが悔い改めです。私はいつもこの方向転換されていることの確認をしていく、これが悔い改めなんです。皆さんは今朝何時頃に起きられるでしょうかね。私たちは大抵5時半から6時の間に起きるんですね。もう起きるかなと思って、携帯でこの2、3回もうアラームが鳴ってるんですけど、4時になって5時になってで5時半頃に起きるんですけど、で向こうの部屋の人も起き始めますからね、負けように遅れを起きるわけですね。そうしますと、ちょっと日が伸びましたけどね、まだ暗いわけですよね。暗いし寒いしね。だけどもね、頑張って起きて、布団をちゃんと畳んで入れてますか。そしてもう冷たいですけど、わざと冷たい、顔洗いますよね。ちょっとシャキッとしますね。服を着替えるうちに。なんとなく朝が始まるという、そんな感じがしますね。まだ暗いんですよ。まだ寒いんですよ。でも私はそこでもう朝が来ている、昼がもう来るということを想定して起き上がります。そして仕事をします。なすべきことをします。そうでしょう。暗いから、まだ寒いから、また寝ましょうということにはならないんです。そういう日もありますけど、普通はそうなんです。なぜですか？暗くても、寒くても、もう朝が来てるという認識があるから。そこで、昨晩の夜なら寝床に潜るということはしません。暗くても、まだ暗くても、もう朝が来てる、昼が来てる、だからそのごとくに生活していく、服装も整えて、髪の毛も整えて、布団も畳んで、そして暗くても朝が来ているように、もうそこから一日の仕事が、一日の働きが、生活が始まってる、そのごとく生きるんだ。神の国は来てるんです。もうすでに始まってる。だけども完成してないからまだ闇なんです。寒いんです。辛いんです。しんどいこともあるんです。でも、私たちはそこにもう 神の国は来ている。